世界浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第59回でございます。よろしくお願いします。ということでね、まあね、いろんなことが世の中ありますわな。そんな中でね、大学生がね、自己啓発本万引きしたっていうそのニュースがね、あのね、自己啓発本って言わなきゃいけないのかなみたいな感じもするじゃないですか。そのね、本とか書籍とかを万引きでみたいな、でまあそれが見つかって暴行まで行っちゃったっていうことでニュースにもなってたんですけどね、なんか自己啓発本を万引きするっていう、なんかこの今のこのブームが巻き起こってる中へのアンチテーゼかなみたいなね感じもしつつ、やっちゃった大学生本人もなのか、自己啓発本ってでっかく見出しを出すねメディア側がそうなのかね、わかんないですけどね、この今の世の中へのやっぱりアンチテーゼ感がねとても強いなと俺は思ったんですけどね、いやまあそんなこともないのかもしれないですけどね、マジで、いや俺本当に思ったのは、一冊も読んだことないね自己啓発本って。なんかさ、こう今まあまあもうこういろんなねことがあって、まあ自分の財産がみたいなことにしても、まあ投資が、まあもっと言うと、まあやる側としてはオンラインサロンだ、ファンクラブ、まあ自分のチャンネルね、自分のファンが集まるまあ有料の場みたいなとこも含めてですね、なんか教材というかそのビジネス書みたいなのがねいっぱいあって、まあそれはそれで読んだことないって、まあこれはまたちょっとあれかもしれないけど、でもまあ同じジャンルではないんだろうけど、なんか自己啓発ってちょっとそっちの横にある感じがして、なんつうかその必要な人には、でもやっぱり本当に必要なんだろうなとは思うんですよ、思うんですけど、もう本当にいつもおめえじゃねえんだよっていう言葉が出てくるというか、おめえみてえなポジティブ野郎が自己肯定感がどうだっておめえじゃねえんだよって思っちゃう。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
まあね、このね今爆地と暴露なんですよ日本国内はね。なんとなくこうパッと考えた時になんですけどね、これ 2B でだいぶ濃いなっていう感じなんですけど、爆地と暴露でね、なんかこれ思うのは、その暴露ね、まずなんかさ、例えばさ週刊文春的な、まあまあいろんな記事があるけどさ、その芸能人追っかけてさ、まあまあ不倫だなんだで、まあ薬物だなんだ、まあ俺はちょっとやっぱり不倫と薬物同じに考えるのはね、やっぱ俺はというか、やっぱこれ違うよね、まあやっぱり 事件ではないしとかで、まあよくわかんない人の暴露ね。なんかこういろんなとこにつながりがあるんだろうけども、まあいろいろこじれて急に出てきていろんなことをベラベラ喋り始めて、んーまあその内容でまあちょっとその暴露された側の芸能人の方から訴えられたりなんだり、でもそんなことは意に介さず注目はどんどん集まっていって、次はこの人次はこの人、当然実名をいっぱい挙げながらという感じなんですけども、んーなんだろうな、本人が顔を出してるし動画の前でドアップでベラベラいろんな実名をこの時はこうって言いながら喋るとなると、週刊文春で紙だネットニュースだみたいな、あの何枚かの写真と活字で読むよりリアル感もあるし臨場感もあるみたいなこともあってね。たださ、なんか、うん、別に週刊誌もその人もどっちがどっちってわけじゃないんだけど、なんつうのかな、そのゲスというか、まあ品性下劣下品極まりないということは変わりないじゃない。でそこにまあ俺も含めてね、宇治のように湧くやつらも品性下劣ね。でもこれさあ、なんだろうな、俺が思うのはですよ、まあ一応ですね、週刊誌がまあ全部いいとは言わないけどですね、まあ一応でかい会社の看板があってね、今まで何十年やってきたノウハウ、ああ線引きね、でまあ一応プロ的な記者たちが調べ上げて、ここまではこっからはなんて線引きもやって、大人が何人も会議して、まあ一個の商品として世の中に出して、だからといって必ずしもそれが全部有料なものかとか全部いいものかっつったら全然違うとも思うけど、でもそれと比べてこっちの方や人一人が急に大爆発しちゃったみたいな、この状況、なんか週刊誌よりもさらにこれはなんか楽しむべきもんなのかなみたいな、うん、なんかこう娯楽とかエンタメかねみたいな匂いがすごいして、でなんだろうで俺思ったのは、週刊誌って、まあ、でっかい会社の名前とかでっかい週刊誌の名前はあるけどさ、なんかそこに個人がいないじゃんね。まあ記者の名前か出せとか書けなんて話もまあいろんなとこからちょくちょく言われたりしてるけど、やっぱそれないじゃん。まあ だから好き勝手書いてるみたいなことを言う人もいるし、まあまあそれはまあいろんな記事書くからね、やっぱりそれはできないっていう週刊誌側の意見もあるし、分かるっちゃ分かるし、でもさ、それがさ、ある男一人に凝縮された時に、しかもまあ正直内容もこれ何とも言えない、まあ俺もそんなに全部見たってわけじゃないんだけど、そうなるとなんかすっごく嫌に見えるね、なんかより。だからあの坂上忍が嫌われてるのと似たような理屈もある気がするんだけどさ、あれバイキングでやってること全部が坂上忍のせいみたいになっちゃうじゃん、やっぱずっと MC で看板にやってるから。っていうことでやっぱりそれと同じ現象がやっぱ起こるねと思って、だからなんかよりなんかだー汚く見えるというか、うわなんかマジでんードロドロした塊、あのもののけ姫で最初に降りてくるあの呪いまみれになったイノシシ感があるのよね。だからさ難しいよあれ、ただベラベラ喋りゃ面白いとかエンタメになるっていうもんでもないなということを、あ悪い見本としてね、あれ本当に、うん、まああんまり別に見なくていいと思うけど、悪い見本としてあの概要はしっかり押さえといた方がいいなというなんかことを感じたね、あの暴露みたいなことに関しては。あと博打ね、やっぱあの金持ちはでかい博打やってんなっていうのが まず一個なんだけど、そのさいろいろあるじゃん、まあ、まず公営ギャンブルっていうのがあるけど、そうじゃないさ、なんだろうな、スポーツ選手がちょっと裏カジノ的なところに出入りしてただなんていうのもあったし、こっちではね野球だ相撲だが賭博でみたいなあったし、 でもあれってさ、やっぱりその裏に絶対怖い人がいて、そっちの資金源にもなっててさ、で当然さ、すごい額が動くからさね、ああいう人たちがさ、まあがっつり出てさ、確実に回収作業までやりますみたいなことじゃん。やっぱりどう考えても、ああいう人たちが、ああいう裏社会の人たちが絡んでくるって、やっぱそういう側面もあんじゃん。もう絶対に何千万何億負けても、あの人たちによって払わなきゃしょうがないみたいなこともあるじゃん。でもさ、こんなん、あの素人だけ集まった場の博打でさ、まあ、何十はまだあれとしても何百何千ってさ、すごいよね。そのものすごい負け込んだ時にポーンって飛んじゃうやつの対策とかどうしてんの、あれどうしてんのって。そのまあそもそもいけないことだし、俺が心配するようなことじゃないけどさね、あれはもうその身内だけの小博打って呼べない、あれ規模大きくてね。まあなんていうのか、俺別にその全く擁護する気とかもないけど、仲間内の博打ばらしちゃダメだよねみたいな、なんていうのかな、この昭和に取り残されてる感覚みたいなのもちょっとあるけどね。その仲間内の博打ね、喋っちゃダメじゃんみたいな感覚がうちのじいちゃんぐらいにはあるのかな、もしかするとね。うん、よくわかんないけど、俺もまあうちのじいちゃんもともと田舎で建設業やってたし、うちの死んだじいちゃんに聞いてみたら、まあ仲間うちの博打チンコレしちゃダメだよなみたいな下品な言い方をするかもしれないけどね。うん、まあまあまあよくないけどね。でも違法行為なんだから、麻雀だポーカーだね、あんなにね、本当に海外行ってね、カジノでやったらいいというね。でも本当にそのこのニュースになって、なんかツイッターとかでも、恵比寿さんが賭け麻雀でパクられちゃった後の謝罪会見みたいな動画も流れてきてんだけど、あれおもろいな、やっぱりもう本当にすごいよな。まあパチンコはつまんないんですよねとか言いながら、まあ公営ギャンブルだったらいいからね、まあそっちはみたいなさ、もうやっぱ麻雀が面白いんですよねって最終的に言ってたからね、本当に。いやすごいよね。ね、なんかその坊主にして謝ってる人とかもいたけどね、そのさあ、なんて言うんだろう、 YouTube の中にあるメディアとか注目されてる人たちがさ、坊主にして謝るっていう文化あんじゃん。まあ、YouTube だけじゃないけど、 YouTube ってまああるっちゃあるじゃん。あれ、髪の毛派手な人がさ黒に戻して謝るとか、坊主にして謝るみたいなあんじゃん。なんであそこだけああなの、一番最先端なメディアの一つの中のところの謝り方、坊主とかとりあえず髪の毛黒に戻すみたいなね。わかんないよなあれね。まあ最近言わなくなったけどね、ちょっと前まで好きなことして生きていくみたいなキャッチコピーだった中の人たちが、なんか坊主にして謝るみたいな、あれ本当嫌なんだよね俺。いやなんかまあ印象、まあそりゃチャラチャラした髪型と坊主じゃさ印象は違うんだけどさ、ただまあそん何の意味があんのかね本当に。でまた博打してたことを坊主にして謝るって、なんかもうぐちゃぐちゃだけどね本当にさ。またね、博打してたっていうのも良くないんだよね、やっぱその違法賭博とか言わなきゃいけないからね。そうだよ、本当違法をつけなきゃいけないから、やっぱりそういうもんですね。でもね、博打だ博露じゃ言ってる場合じゃないですけどね、世界的に考えるとね。いやー本当にな。でまああんまりこうベラベラ喋るようなことでもないけど、 まあなんつうかね、まあ何百何千何万の人の命がっていう中でさ、やる意味のある戦争って本当にこの世に一個たりとも存在すんのかね。まあ俺みたいなそのね、バカな若者が偉そうなこと言えないかもしれないけど、でもそれでもやっぱりさ、過去見直してもさ、正義の戦争なんて一個もないと思うけどね。本当に、だからもう起こしてる側、やられてる側、誰も得しない、ただただ命だけ失われていくっていうね、すごいよな。すごいって言っちゃダメだけど、本当に反対。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
まあね、だから何をどうね、まああんまり知らないから不用意なこと言っちゃダメみたいなこともあるだろうけどね、まあ反対ぐらいはね一応言っときますけどね、まあこれそれだけは正直な気持ちですからね、まあまあそれだけは確実に言えることだっていう部分があるんだけどね。いやだからさ、そのね、まあ前回も言いましたけどね、じいちゃん、死んで、でそのね、じいちゃんがね死んでね、葬式の次の日かなね、あの姪っ子が生まれてね、もうちょいで1歳かな、だからすごいよね。まあ姪っ子生まれてから、まあうちのじいちゃん99だから、この差98歳だからね、ひ孫、まあひ孫抱っこしたり顔が見れたりしたからね、うちのじいちゃんも死ぬ前に。それもまたすごいことだなと思うけどさ、ね、4世代か。でそのさ、じいちゃんをさね、葬式が終わった次の日だよ、だから俺の姉ちゃんね、まあ姪っ子にしたらお母さんですけども、がちょっと仕事があるっつって、まあ俺と親父は時間があって、そのうちの姉ちゃんが仕事行ってる間ね、どんぐらいだろうね、3、4時間ぐらい姪っ子の面倒を見ててなんてこと親父が頼まれてたらしくて、俺は別に何にもなかったからその日、あ、じゃあ俺も一緒に面倒見てるかっつうことでさ、3、4時間だよ、たった一緒に面倒見てたのよ。いやだからうちの親父はさ、まあまあまず俺らね、3人兄弟で3人育て上げたっていうのもあるし、赤ちゃんの扱いなんて慣れたもんなのよね、親父は本当にさ。でうちもう何十回、下手したら何百回とね、うちの親父は姪っ子と顔合わせてるわけだから、もう認識してるんだって、0歳でももうおじいちゃんだっていうことは。だからもううちの親父には懐いてるしね、もう抱っこされたらおとなしくもう揺られてるしみたいな。ただこれ俺が抱っこしたりしたらさ、もう泣き叫ぶのよ、やっぱもう誰こいつ、なんか知らねえやつが急に私のこと抱っこしてんだけどみたいなことなんだよね、やっぱ姪っ子からしたら。だからまあ信用されてないわけよ、姪っ子に全くもって。だから俺がちょっと抱っこしたらもうジタバタしてギャーギャー泣き叫んで、もう 2,3 秒抱えてたらそんな感じよ。だからすぐ親父に渡すと、親父が抱っこしたらもうピタッと泣き止んで、楽しそうに笑ってんのよ、親父に抱き抱えながら。いやーまあでも俺なんて本当に会うの2回目とかだから、それまあ言ったらまあね、血のつながりはあるんだけど、姪っ子からしたら本当に知らないやつだからね、なんだこいつっていうことで超警戒されてんだけどね、どんぐらいだろう、1時間ぐらいしてかなね、なんかそんなキャッキャキャッキャやっててさ、飯やんなきゃなんねえんだっつって、親父がさ赤ちゃんのご飯みたいなのなんかもともと買ってあってさ、でこれスプーンでちょっとずつ食わせていくから、もう お前やってみるかって言われて、まあまあ正直赤ちゃんに飯食わすの俺生まれて初めて、なんだろう、もうなんか動物園で動物に餌やる感覚よ、はっきり言って。ちょっとさ、そのぐちゃぐちゃになった赤ちゃんのご飯みたいなね、おかゆみたいなやつをさ、ちっちゃいスプーンにちょっとすくってさ、こう口のとこに持ってくと食うのよ、美味しそうにね。でもうもっとよこせ、もっとよこせになんのよ、一口食わせたら。でな、グラムで言ったら100グラムぐらいだったかな。うん、それをさ、チビチビちっちゃいスプーン投げてんだけどさ、もうパクパク食うわけよ。で途中からなんか面白くなってきてさ、よう食うなとか言いながらさ、こうあげてんだけど、で全部あげ終わってもさ、もっとよこせもっとよこせっつってさ、もう親父に抱っこされて俺がこうスプーンであげてたんだけど、もうなくなったよっつっても俺の方にガッと来て、まだよこせみたいな手でバタバタやってんだけど、もうないよっつって、空になった器も見せて終わりっつってさ、なんだ哺乳瓶みたいなので水飲ませたら、もうごくごく飲んでたわ、一杯目のビールぐらい飲んでたけど、マジでどんぐらいだろう、その 100g ぐらいのご飯やるのに20分ぐらいかかるかな、それちっちゃいスプーンで一口ずつだから。もうさ、なんて言うんだろう、それだけでもさ、本当にまあはっきり言うと骨が折れる作業だよね。チビチビ食べさせて、でもうまずずっと動き回ってるから、本当にもうハイハイして動き回って、その辺のおもちゃ触って、そっち飽きたらまた動き回って、で抱っこしてもバタバタして、なんだ降りたいんかっつって降ろしたら、今度横の棚みたいなところに手かけてつかまり立ちしてさ、でなんか俺のさ、イヤホンのケース赤いやつ、なんかそれが気に入ってさ、その赤いケースなんだろうね、まあちょっとピカッとしてて色も赤いから面白いのか、コロコロ手でやってさ、でそれ飽きたらまた動き回ってって、もう面倒見てた3、4時間ずっと動き回ってんのよ。でまあやっぱよくできたもんだなって思ったのはさ、俺がさ、最初は俺に抱っこされただけで泣いてたのにさ、俺が飯あげたじゃん、飯あげ終わったらもうさ、俺のことをちょっと信用してんのよ、こいつは俺に物を食わせたやつだから、まあ信用できるみたいな。飯あげ終わった後、割とおとなしく俺に抱っこされてんのよ、さっきまでギャーギャー泣きわめいてたのに。だからなんか直感というか本能で理解してんだよね。で本能でさ、人を見分けてんだよ。だからすっごいもんだな、ようできてんなというか、もう出来上がってきてんだなみたいなさ、感じだよ本当に。でなんか1から9までの数字が書いてあるリモコンみたいなおもちゃがあって、1から9までそれぞれボタンを押すとなんか歌が流れんだけど、その2番を鳴る押すと流れる歌がもうお気に入りなの。だからもうそればっかり何十回もずっと押してんの。だからさ、もうあるんだよね、そのこの自分の中でこれはいいこれは悪いっていうさ、線引きというか感覚が、耳で聞くものでも。だからマジですごいなっていうか、やっぱもうちゃんとしてる人間、もう人間なんだなって、まあ当たり前なんだけどまあでも赤ちゃんと触れ合ったことがないからね、これまで生きてきてて初めてだから、だから向こうと同じぐらい俺も新鮮だからね。向こうはもう世界全部が新鮮でしょ、こっちはもう赤ちゃんがこんな風に感じてんのかな、こんな風に見てんのかなっていう、その赤ちゃん越しの世界みたいな感じが新鮮だからさ。ただもうそらずっと動き回ってて、だから俺が姪っ子が生まれてから初めて実家帰った時にさ、なんか大行な柵みたいなのがバンバンと置いてあってさ、姪っ子はその柵の中に入れて遊ばせるんだっ って言って、こんなの本当にいんのかななんて最初思ってたけど、いるわ。だってあれ柵置いてなかったらさ、もうハイハイでどこまでも行って角にギャン、ガラスにバーンみたいなのあるもん。だから本当に大変で、もう本当に子育てってマジで大変。俺はそのいい一兆分の一ぐらいしか触れてないけどね、赤ちゃんを育てるということに。それでも大変よ。で、散々4時間動き回って、ふっと顔見たらもうすんごい目がトローンとして、で、おー眠いのかなんて思ったら、もうカーって首真上に向けてキャーって寝てたけど、すごいよな。だから本能のままに動き回ってキャーって寝て、でそれをやっぱり 見守らなきゃいけないからね、お母さんは特に。もうこれは大変だなと、赤ちゃん一人育て上げるのはと。だからマジでもう心から本当にいっぱいお金をあげてほしいって思った、世の中のお母さんに。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。いやもうマジでだからね、すごいなと思ったよ。だってね、10キロぐらいあるんですよ、0歳っつっても。あんた10キロ抱えてたらもう大概何十分でしんどいよ、もう。でまあ抱っこ紐だ、ベビーカーだ、赤ちゃん用の椅子だっていろいろあるけどさ、でもなんかこう機嫌が悪くてさ、どうしてもお母さんが抱っこしないと泣き止まないみたいな時もあるんだって。これだから大変よ、あれかがり一日中抱えて。だってそれでも俺4時間面倒見ててさ、合計何十分ぐらいしか抱っこしてないけど、もう腕パンパンだったもん、ほんとね。えメディシンボールみたいなの担いでトレーニングみたいなのしてたけどな、中学の野球部の時。あれよりしんどいよ、下手したら。赤ちゃん一日中抱えるの全然あれよりしんどいよ、マジで。だもう正直そのだから衝撃で言うと、なんだろうじいちゃんの死よりこんなに赤ちゃんの面倒見るの大変なんだっていうことの衝撃の方が上回ってたよね。うん、実家からこっちに戻ってくる新幹線の中ではすでに、ほんとあれもうだ、マジでさ。まあ今なんだろうな、赤ちゃん煙たそうにしてるやつとかさ、ベビーカーを押しのけるみたいな人もまあ見ないけど、あんまり。あ、やっぱ譲らないとダメよ、別に。いいんだから。だって俺一人で電車乗っててさ、別に俺なんてどこに立ってもどこに座っててもいいわけだから、誰一人面倒見てないんだからね。そういう状況なら別に優先的に助けてあげれば本当にいいよなぐらいのことはやっぱ思うよね。で、なんだろうな、あれ義務教育に組み込んだ方がいいかもね赤ちゃん面倒見るみたいな時間。そうしたら多少わかるかも、本当に大変だっていうのは。またやってみないとわかんないっていうのもね。だからマジでカルチャーショックっていう言い方があってんのかな。子育てってカルチャーじゃない気もするけど、でも本当にドンときたからマジで。もうびっくりしたということしか言えないんだけど、これに関しては。だからいやーすごいなとは思ったね。いやーだからあとはね、本当にそのまあもうね、いつまで経ってもということだから、早く終わって くれることを祈るのみということ以外は言えないね。あと、もうさ、これは驚いたっていうことだけど、義勇兵ね、ウクライナが募ってて、日本から70人応募あったって、これどう捉えればいいんだね。いやノウ、いやノウハウがあるやつがいるのかっていうことも、まあまあいろんなやつがいるからさ、ただまあこれ国が止めるっていう意味もわかるけどな、義勇兵に対しては。いやでもな、まあ IS 一緒にじゃダメだけど、あの時もあったし、志願兵みたいな、どんな国どこに行ったってあるんだなということが改めて驚くと同時に恐ろしいということもあるよねというねことだな。義勇兵に日本からも何十人も応募があったっていうことは、いやだからもう何でしょうか、まあ肯定してるやつなんて、まあ、いないと信じたいけども、まあもう反対ということを何も分かんないのに言うなみたいなくだらないことを言うやつがちょっといるということだけは分かってるから、そういうのだけは本当にもうやめてほしいね。以上、浅野大輔の中耳炎でした。バイバイ、またねー。